これより2024年5月12日第二手術第一礼拝を始めます。三栄545番主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。講読文4、詩16編。講読文4、詩十六編。神よ、願わくは我を守りたまえ。我主に家楽、何時は我が主なり。地にある生徒は我が極めて喜ぶ優れし者なり。我彼らが注ぐる血の幹を注がず、主は我が譲り、また我が杯に浮くべきものなり。 はかり縄は我がために楽しさ地に落ちたり、我は悟しを授けた申しを褒めまつらん。我常に主を我が前に置けり、このゆえに我が心は楽しみ、我が栄えは喜ぶ。そうは何時我が魂を黄泉に捨て置きたまわず、何時命の道を我に示したまわん。何時の右にはもろもろの楽しみとこしえにあり。賛美歌56番。聖書を拝読いたします。今朝の拝読箇所はルカによる福音書7章1節から10節、新約聖書の114ページです。ルカによる福音書7章1節、イエスは民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て、熱心に願った。あの方は、そうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して自ら街道を建ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところがその家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご速道には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、 その部下は元気になっていた。ここまでです。祈祷させていただきます。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった兄弟姉妹のもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、私たち越谷教会の導き手である塚匠牧師、塚前牧師の働きをお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお支えください。教会学校、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらぬ愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。私たちの主イエスは言われました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者はその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。来週はペンテコステを迎えます。私たちは主イエスを信じ聖霊を与えられ、今またこの礼拝において渇きを潤されていることに感謝いたします。しかし世界には戦争により災害により、この世のさまざまな苦しみ悩みにより渇きを覚えている人たちがたくさんおります。神様、私たちは主イエスの御名を通して願い求めます。あなたが私たちにくださっている愛がどうか私たちの心から満ち溢れ、その聖霊の愛の働きによりどうぞ乾いている人たちを潤してください、満たしてください。私たちは主イエスの再臨を待ち望みます。世界のすべてがあなたの愛で満たされますように。本日は主の救いの御言葉と題しまして、塚匠牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る塚匠牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会の働きが広がっていきますように。尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌239番。信条、我は天地の造り主、 全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、主の救いの御言葉と題しまして、須賀匠牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第7章、1節から10節の御言葉であります。今朝の御言葉には、百人隊長という人物が、登場いたします。まあ、ご存知の通り、この百人隊長は、軍人、兵士であります。百人の兵士たちをリードしていく、軍人であります。そして百人隊長は当時、異邦人でもありました。ユダヤ人ではありません。ただし、ローマ帝国直属の兵士というよりは、カファルナウムを統治していたヘロデ王の部下でないかと考えられています。いずれにせよ、異邦人であることに変わりはありません。異邦人はユダヤ人にとっては罪人であります。一言で申し上げるなら、神様によって救われる価値のない存在であります。まあ、そのような存在がカファルナウムに駐在し、まあ、その土地を支配していたことになるわけです。まあ、ユダヤ人にとっては非常に都合の悪い存在であると言えたかもしれないです。ただここに出てくる百人隊長は少し様子が違うようでありました。この百人隊長には重篤な状態の部下がいたと言われています。この部下というのはしもべ、すなわち奴隷のことを指しているわけです。さらに聖書にはその奴隷が重んじられていたと、このようにも書かれている。これは素直に申し上げますと、高価な、高額なという意味が含まれているわけです。すなわち高い値段を払って買い取った非常にスペックの高い、ハイスペックな奴隷と、そのように言えると思います。当時は奴隷という立場の人たちが主人よりも技術力を身につけて、主人たちよりもスペックの高い奴隷がたくさん育っていくっていう、そういうことも起きたらしいですね。百人隊長にとってこの奴隷は、非常に貴重な存在であり、有能な存在であったわけです。ですからこの奴隷の回復を切に求めていったわけです。そして当時評判の高かった主イエス・キリストのもとに、ユダヤ人の長老たちを使わして、キリストの手によってその奴隷が回復させられることを彼は切に願っていたと、そういうシーンが描かれていくわけです。でユダヤ人の長老たちは、非常に熱心に願いながら次のように語っています。あの方は、これ百人隊長のことですけども、あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自らの街道を立ててくれたのです。奴隷一人に対してこれだけの思いを馳せられる会長ですから、 まあ、ユダヤ人にも非常に愛された人格者であったのかもしれません。ただここにこの物語の大きな問題が示されていくわけです。ユダヤ人にとって異邦人は本来交際してはならない罪人のはずでありました。それにもかかわらずユダヤ人たちはこの百人隊長がキリストの救いを受ける、あるいは神様の救いの御業に触れる、それにふさわしい人物であると判断したわけです。なぜこの百人隊長はキリストの救いの御業に触れるのにふさわしいと判断されたんでしょうか。それは彼がユダヤ人に対して非常に友好的であったからであり、ユダヤ人のことを特別に愛してくれたからであり、極めつけは街道をプレゼントしてくれたからであります。つまり自分たちにとって都合の良い存在であるならあるから神様の救いの御業に預かるべきだ、その救いに触れる資格があるのだと彼らは独自に判断を下したことになるわけです。ここにはさらに2つの問題が潜んでいます。すなわち1つはユダヤ人の長老である彼らは当たり前のように救われた側にもう身を置いてしまっているということです。自分自身が救われているのだという前提がなければ救われるべきか否かの判断を下すことはできません。自分の救いに確信を持っていないのに他人の救いに対して言及することはできないわけです。自分が救われているかどうかわからないのにあなたはきっと救われていると思います、確かなことは言えないはずなわけです。でもう一つの問題は、彼らは神様の救いが神様のご意志であるということを見失っているわけです。彼らは自分たちの思いとか願いとか都合に合わせて救いの有無や可否を判断してしまっているわけです。すなわち自分が神様のようなになってしまって、自分が神様の立場になって自分の意思や思いに従って救われるものとそうでないものを判断してしまっていることになるわけです。自分たちが救われているという自負があるために救いに対する正しい判断ができるのだと思い込んでしまっている。しかしその判断は常に彼らの都合に合わせたものになってしまうことになるわけです。救われている自分が正しい人間だ、正しい判断ができるという錯覚に陥ってしまっているわけです。まあ、正しい教えを知っている、正しい教えを受け入れている、この自分が正しい人間だという主張になっていくわけです。整理をすると、ユダヤ人たちは当たり前のように自分たちが救われたものであると考え、自分たちの物差しで救いの有無、救いの可否をまるで神であるかのように判断してしまうことになっている。ここに彼らの問題が潜んでいるわけで、ここにクリスチャンが、あるいは教会もまた陥るかもしれない問題が潜んでしまっているのかもしれないです。私たちもまた救われていることが当たり前のものになってしまっていないだろうか、あるいは救われた自分がまるで正しいものであるかのように物事の判断の有無や可否を決めてしまっていないだろうか。このユダヤ人の長老たちの姿を通して今私たち自身の姿が強く問われていくような思いがするわけです。あの人はこの教会にふさわしいとか、あの人はこの教会にはふさわしくないとか、あの人のあの姿を見ていたらクリスチャンになるにはふさわしくないとか、いやいやあの人は越谷教会のためにこんだけ献金をして街道献金までたくさんしてくれて新しい街道まで建ててくれて洗礼受けてないけどクリスチャンよりクリスチャンみたいですねみたいな、そういう気持ち、 あの人は教会にふさわしいかふさわしくないか、そういう神様が本来下すべき、あるいは神様のご意思の範疇にあるものを自分の判断基準のもとに置いていないだろうか。いや、そういうことが強く問われていく思いがするわけです。で、それに対してこの百人隊長はどうか。聖書を読むと、この人は とんでもなく矛盾した行動をとっていないでしょうか。優柔不断とも言えるかもしれないです。来てくださいと言いながら来ないでくださいとも言う。しかも自分は来ないまさにどっちやねんと言いたくなるような思いがする人物なわけです。しかしこの彼の矛盾した言動こそが彼の葛藤を表しているものであり、これこそが彼の信仰の表れであるとも言えるわけです。実際に彼の姿を通してイエス様は信仰をこう生み出してくださったわけです。百人隊長はこのしもべの救いを心から願っております。しかし同時に自分が異邦人であること、救いに触れる資格など自分にはないんだということもよくわかっている。救いを必要としながら、神様の救いの御業に触れたいと願いながらも、自分は神様の前に立つにはふさわしくないと思っている。こういう心の葛藤が彼の矛盾した言動を生み出していくことになったわけです。ただこのような現実の中で彼は一つの道を見出していきます。それが主イエス・キリストの権威を認め、その御言葉に身を委ねるという道でした。彼はもちろん聖書を知っていたわけではありませんし、イエス様のことをよく知っていたわけでもないですし、信仰について深く学んでいたわけではないですけども、彼は主イエス・キリストの持っている権威を認めていた。彼は使いの者に次のように言わせています。主よ、一言くださいと。主よという言葉は神を表したよ表現です。今彼は主イエスを神であると認め、その権威を受け止め、権威あるものの言葉の力を切に願ったわけです。彼は百人隊長です。彼にはたくさんの部下がいるわけです。そして彼もまた誰かの部下でもありました。それゆえに権威あるものの言葉にはどれだけの力があるか、彼はそれを生活の中で知っていたのかもしれません。私も牧師として、あるいは幼稚園の園長としてよく言われることの一つが、先生から一言言ってくださいって先生からもあの人一言言ってくださいってね、もう私デリケートな人なのですごくそれがもうすごい緊張したんですよ。ちゃんと言えるかしらってね、思ってしまうんですけども、でも言わなきゃいけないわけですよね。先生から一言言ってください。ただね、決定的に違うことがあるんですよ。それはね、イエス様よりも効き目がないということですね。そう、誰も聞いてくれないというね、そういうところが違うと思いますけど、でも権威ある者の言葉にどれだけ力があるかは、彼はその生活感の中で肌で感じていたわけですね。そして今彼はキリストのうちに神ご自身の権威があることを認め、その言葉の中にある力を信じた。自分はあなたの救いに触れる資格はないけれども、言葉だけをくださいと。権威あるものが自分よりも低い立場のものに言葉をかけることぐらいはできるはずだと。その言葉には力があると私は信じている。だからそれでいい。そのように使いの者を通して願った。そして主イエス・キリストはそこにある彼の信仰を受け止め、認め、救いの御業を成就してくださったのだというのが今回のこのストーリーになるわけです。で、信仰というのは神様の前で自立した人間、自立することではないんです。神様の御前で自立する人間は神を必要とするどころか、自らが神になろうとする傾向があります。まさにユダヤ人の長老たちの姿です。しかし本当の信仰というのは違います。信仰は自分の不確かさ、 自分の資格のなさをしっかりと認め、神の権威ある言葉に寄りすがりながら生きることです。自分は救いの御業に触れるにはふさわしくない小さなものではあるかもしれない。しかし権威あるあなたの御言葉があれば、それで私はその救いを味わうことができる。そこに力があるということを知っている。そういう仕方で神に寄りすがって生きていくところに、誠の信仰における輝きがあるわけです。私たちはこの主イエス・キリストが私たちの罪を背負い、十字架にかかり、そして復活されたお方であることを信じています。そして今私たちに対して御言葉をくださっているのは、私たちの罪を許し永遠の命を約束してくださったその救い主ご自身であるということも信じているわけです。私たちはそのお方の語る力ある権威ある御言葉に寄りすがりながら今日を生きることができるわけです。私たちには何の力もない、救いに触れる資格もない。だから一言でいいです。御言葉をください。あなたの言葉には私たちに救いを指し示す力がある。だからそのお言葉だけで十分です。それだけで私はあなたの救いに触れることができる、救いを確信することができる、救いを味わい直すことができる、救いを確かめることができる、平安を得ることができる。私たちの信仰生活は御言葉を求めていくところから始まっているのかもしれない。信仰者としてあれもしなきゃいけない、これもしなきゃいけない、あるいはこうでなければいけない、ああでなければいけないと信仰生活をいろんな仕方で見つめていく私たちでありますけれども、でも信仰生活というのはただ一言ください、あなたの御言葉だけで十分です、あなたの御言葉には力があるということを信じています、これを主は信仰だと呼び、そこにキリストの力の御業が成就されていくわけです。天地を創造し、御言葉によって天地を創造した方の言葉なんですよ。全くないところからあるものを作り出すことのできるお方の御言葉ですよ。復活の主は語る御言葉は力がある。私たちはそのことを通して平安を得ることができる、救いを味わい直しながら生きることができる。まあそれだけではなくて、伝道も御言葉を求めるところから始まっていくと思います。この百人隊長は言うならば、まあ、中間管理職のようなものかもしれないです。教会もまた天と地に挟まれた中間社会とも言えると思うわけです。今私たちが伝道において求められるのは、目の前の人のために御言葉を主に切に求めることではないだろうかと思わされていくんです。この人が救われるかどうかを自分で判断するのが教会の務めではありません。それは神様のご意志です。自分の力で、自分の技で、この手の技でこの人を救うわけではないんです。それは神様の御言葉によって行われるんです。私たちは何よりもまず自らの弱さを認め、無力さを認め、救いを触れるには実はふさわしくないものであったことをしっかりと認めた上でこう言うんです。ただ一言、この私のために、ここにいる隣人のために、まだ救いを知らないこの私たちの家族のために、一言でもいいです、復活の主の御言葉をくださいと、このように主により頼むこと、ここに伝道のスタートラインがあり本質があると思えるわけです。新しい人が来て、あるいは自分の愛する家族がやっと教会に来てくれて、こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけないというふうにいろいろと振る舞っていく前に、主よ、この人に、この人が回復するために、この人が癒されるために、あるいは今心が傷ついている人、不安な人が隣人の中にはいるかもしれない、あるいはクリスチャンの仲間の中にはいるかもしれないです。そういう人のに向けてではなくて、まず神様に向かって、この人を癒してほしい、ただ一言、あなたの言葉で十分ですと、まあ、そのように、語っていくところに教会の伝道的あるいは牧会的使命があるようにも思うわけです。復活主の御言葉には権威と力があります。 それは私たちを救いの恵みに預からせる御言葉の力があります。私たちはこの御言葉を通して許し、愛し合い、癒し、平安を共に味わうことができるわけです。大事なことはただひたすらに日々主の御言葉を求め続けていくことです。自分のために、そして隣人のために、あるいは今苦しみや悲しみの中にいる人たちのために、ただ一言でいいです。あなたの御言葉をくださいと、与えてくださいと、そのように取りなして祈れるかどうか、ぜひですねこの言葉を覚えてほしいんですね。生のわさびと神の言葉と生わさび、聞けば聞くほど目に涙。ぜひですねこの御言葉を覚えていただきたい。御言葉を日々求めていく、味わっていく、もう涙を流すほど神様ありがとう、そこに力があるんだって信じて求めていくこと、一言でいい、その一つの言葉が私の救いとなる、誰かの救いになると、そのように主を信じて御言葉に生きる信仰生活をぜひ味わっていただけたらと思います。それでは一言、お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心より感謝します。私たちの救いは当たり前ではありません。あなたの憐れみ、情けがなければ、またあなたの御言葉がなければ私たちは救われませんでした。そして主よ、今も私たちはあなたの御言葉を求め続けています。私たちの信仰生活は不安定です。時には揺らいでしまいます。だから主よ、今も私たちはあなたのその御言葉を求めています。どうか私たちのうちに御言葉を常に与え続け、御霊によってそれを味わい知り、あなたに希望のうちを歩み出すものとしてください。そして今苦しみや悲しみのうちにある方、不安の中に置かれている方、またまだあなたの救いを必要としている方、救いを知らずに歩んでいる方を覚えます。どうか主よ、その一人一人の救いのために御言葉をください。御言葉によって癒し、救い、そして導いてください。私たちはあなたの語る一つ一つの御言葉にその救いの力があることを信じています。そしてあなたに全てを委ねます。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌515番。献金をお捧げいたしましょう。
お祈りをさせていただきます。御在天のお父様なる神様、一週間の歩みを守り導いてくださりありがとうございます。そしてまた今朝は皆様と共にこうして礼拝を捧げる時を与えていただきましたことを心から感謝いたします。今朝は御言葉をいただき、教えていただく時をいただき、また新しい週を歩み出そうとしています。立ち止まり間違うことも多い私たちですけれども、どうぞまた御言葉に耳を傾けながら、心を傾けながら、一日一日を歩んでいくことができますように、どうぞあなたがそばにいて守り導いてください。あなたよりたくさんの恵みをいただいております。ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお用いください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠539番。父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。これで礼拝を終わります。